はい、長年寺テレフォン法話です。金子みすゞさんの数ある有名な詩の中に星とタンポポという詩があるのをご存知だと思います。青いお空の底深く、海の小石のそのように、夜が来るまで沈んでる。昼の大星は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。散ってすがれたタンポポの河原の隙に黙って、春の来るまで隠れてる。強いその根は目に見えぬ、見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ。金子みすゞさんの育った山口県は浄土真宗のお寺が多く、昔から子ども会が盛んな地域です。みすゞさんが幼い頃通っていたお寺の子ども会、ご住職が仏様のお話をする中で、仏様は私たちの目には見えないけれど、いつも私たちのそばにいらっしゃるのだよ、とのお話をされていたことと思います。そのご住職が昼の星の例えをされていたのかもしれません。いずれにしても金子みすゞさんはそのお話の印象をもとにイメージを膨らませてこの詩を書かれたのだと思います。見えぬけれどもあるんだよ、見えぬものでもあるんだよ、とはそのご住職の言葉だったのかもしれません。私も子供たちに目に見えない仏様のお話をすることがよくあります。金子みすゞさんだったら子供たちがすぐ納得できるお話ができるのになぁと思います。現代人は目に見えないものに感覚が鈍くなっているような気がします。前回もお話ししましたが、おかげさまという言葉、慣用句としてはよく使いますが、心の底からそのように思っているかといえば、自分をよく見せる言葉として使っていることの方が多いのではないでしょうか。私たちは見えない支えや働きを意識することに鈍感になっているのだと思います。自分自身が気づかなかった多くの支えによって、今を生かされていると思うこと自体、ほとんどないと言っても言い過ぎではないかもしれません。もっとも、見えるものにすら気づいてない現実があります。いただきますという言葉、何に感謝しているのかとの問いに、食事を作ってくれている人はすぐに思いつきます。生産とか流通など間接的に対価を払っている人々のことも意識することができます。しかし、食している命そのものに意識が向くことはほとんどないと言ってもよいのではないでしょうか。むしろ魚や肉や野菜やお米は食されるのが当たり前、感謝の対象にはならないと考えているのです。見えない働きや支えを感じていく心を失うことは、視野の狭さと独りよがりの傲慢な心を生むことにもつながっているように思えてなりません。見えない働きに感謝をできるということと感受性の豊かさは比例するのではないかと思います。次の法話テープの交換は1月1日です。